さて、毎月第4水曜日にお届けしています、今日のカフェテラスのお客様、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
人生100年時代を迎えて、60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきたいと思います。今ご紹介しました、お話ししていただくのは、毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月はね、はい、面白いとは何か、はい、面白く生きるにはという、
はい、
森博史という作家ですけれども、もともとは大学の先生で、書き物をしているうちに、書き物の方が楽しくなったのか、力が入ったのか分かりませんけど、大学の先生を辞めて、作家として今活躍されている森博史という方の本を、まあ、私なりに、まあ、全てではなしにつまみ食いをしながら、ちょくちょくしたりフィルターをかけたりしながら、その森博史さんの考えを紹介しながら進めていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
この人は工学博士ですからね、理科系の方ですね。
大体
作家というのは文学系、文化系の方が多いですけどね、そういう意味ではちょっと考え方も非常に、文学系とはまた違う、文系とは違う理系の考えの方であるということは、この本を見てても分かりますね。
そうなんですか。
はい、それでね、この面白いとは何か、面白く生きるにはという本なんですけどね、去年2019年ですかね、去年にワニブックスというところから、出された本で、830円プラス税という、まあ、文庫本なんですけどね、よく売れてるようです。
あ、そうなんですね。
で、まあ、この先生というのか、この作家の紹介をしたいと思うんですけど、本をね、面白い生き方ですよね、要するにね。
そうですね。
で、この人はね、こういう考えになったっていらっしゃるんですわ。面白さを知ること、面白さを生み出すことが、すなわち生きることの価値だと、まあ、そういう観点というのか考えの人なんですね。
面白さを見つけることが生きる価値、
価値ですね、はい、だから人生は面白く生きる必要がある、う、まあ、こういうことだと思うんですね。で、その面白い生き方をするコツはね、まあ、結論的になりますけども、自分が面白いことを思いつくことだというふうにおっしゃってます、
ね、はい、はい。
で、それさえ、要するに面白いことさえ思いつけば、あとは行動あるのみ、
はい、
ま
あ、
こういうこともおっしゃってますね。で、よく我々面白いことがないとよく言う、私もどっちかというとそうですけど、面白いことがないなとかね、よく言いますよね。面白いことがないという人はね、これは面白いことが思いつけないんだ、そういう考えの方ですね、この方は。で、思いつかなくなったのはなぜかと言いますと、面白さを人から与えられたり、あるいは売っているものを売っていると、ああいう売っている面白さを買ったりという、そういう生活を続けているうちに、そのつまり与えられたものや買ったものは、一時的に面白くなっても、いずれ飽きてしまうという、そういう考え方ですね。だから、その与えられるものとか買えるものでは不十分だと、まあ、そういう考えなんですわ。ですから、自分で面白いことを思いついて、それを実行に移していく、つまり面白い人生を生きることを念頭に書かれた本だというふうに、解釈してもいいと思うんですよね。
はい、
でね、この人の面白い、それこそ面白いですけども、自分で思いついたものであれば、
はい、
その考えて思いつくそのプロセスね、過程で、さらに別のこと、 あるいは次のことを連想して次々と面白さが展開するという、まあ、そういう考えに立ってらっしゃるんですね。でこれはね、はい、心理学ではね、まあ、この面白いことを見つけるというのがこういうのをあの動機づけっていうんですよ。モチベーションなんてよく、はい、このモチベーションが高いとか低いとかよく言いますよね、はい、動機づけっていうんですけどね、まあ、要するに行動を起こすきっかけを作って、はい、そしてその行動を継続的に、まあ、続けさせるもの、これが動機づけなんです、まあ、要するに行動を起こすきっかけなんですよね、はい、で簡単に言いますと別の言葉で言いますとやる気ですわ、要するに、はい、でまあ、やる気と言った方が分かりやすいかもしれませんけどね、はい、で心理学ではねこの動機づけっていうのは2つあるんですね、
はい、
で1つは外的動機づけ、うん、もう反対に内的動機づけと2つあるんです、
はい、
で外的内的というのは外的というのはまあ外から動機づけが与えられるわけですね、
はい、
例えば今度成績よく上がったらスマホを買ってあげよう、
はいはい、
だからそのスマホを手に入れるために欲しさに勉強する、これは外的な動機づけで勉強することになる、は
い、与えられる分ですね。
そうですね、
はい、
で内的な動機づけというのは、
はい、
好奇心とか興味など要するに本人の内面から湧いてくるもの、はい、だからこの森さんがおっしゃるのは自分で思いついたものであれば、
はい、
考えて思いつく過程でさらに別のことを次のことを連想して次々と面白さが展開する、これはやっぱり内的な心理学でいう内的な動機づけをおっしゃってるんですよね、
う
ん、でこのまあ好奇心とか興味など本人の内面から湧き出てくるものでこの心のこの何ていうのか心に動かされて何かを、まあ、要するに好奇心あるいは興味を持ってそれを見つけてことを始めますと面白い愉快だそれから楽しいそして達成感や達成感やったというね、
はい、
やった感という人もありますけどもそういうものが覚えるようになってきてでそれに関連してまた次の好奇心とか興味が湧いてまたやってみる、それが繰り返し繰り返し出てくる、これやっぱり内的動機づけという心理学でも証明されているものなんですよね。
そうなんですね。
ねえ、でこれはね、昨年ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんという方がね、ろうそくの科学という児童向けの本に関心を持って読んで、
はい
はい、でその科学に興味を持つようになったと、これは有名だというのがよく、はい、
エピソードとしてご紹介になってましたね。
おっしゃいますよね、
はい、
でろうそくの科学というのはサイエンスの科学です、
はい、
で科学に興味を持つ、この人が科学に興味を持った科学は化学の方ですよね、
はい、
ケミストリーの方ですよね。
そうか、はい、
でろうそくの火はなぜ燃えるのかという疑問がこの吉野先生の内発的な動機づけの、うん、まあ、具体的な良い例なんですね、
はい、
今本屋行きましてもろうそくの科学という本がちょくちょく置いてありますね。
そうですね、
まあ、あれをきっかけに読み出す人が増えたんかなと思いますけどね、はい、要するに心理学では外発的な動機づけよりも内発的な動機づけの方が、まあ、達成動機が持続する続くと言いますね、
うん、
そして高い満足感が得られるというようなことを言われておりますわ、
はい、
で、まあ、そんなことでこの森さんもおそらくその論理に従った、考え方を展開されてるんですね、
うん、
何回でも言いますけど自分で思いついたものをやればいい、
はい、
こういうことですよね。でその中でねこの面白いとは何か面白く生きるにはという本なんですけども、
はい、
面白いと似た言葉に、愉快なとか、
はい、
楽しいというような言葉もありますよね、はい、
そうですね。
でこの放送がスタートした時は愉快な第三の人生の勧め、
はいはい、
まあ、要するに面白いと言い直してもいいんではないかと思うんですよね、
はい、
でこの森さんという人はね、 この愉快とか面白いとか楽しいという言葉だけの問題を捉えてあって、これは面白いという人もあるし、愉快という人もあるし、楽しいという人もあるし、その人によってね、対象によって、そのどっちでも別に中身は変わらない、こういうふうな言い方をされてますよね、はいはい、でこれもね、なかなかそうかなと思いますわ。で普通このちょっと言葉の遊びになりますけど、面白いというのは大きく分けたら2つの意味があって、
ええ、
1つは、
はい、
おかしいという面白い、
はいはい、
ね、例えば芸能、漫才とか、はい、落語もどっちかといえばおかしい方に入るのかも分かりませんけど、
ええ、
まあ、要するにおかしい話とかね、はい、あれも面白 い、
そうということ、
この番組は面白いなんて言いますよ ね、
そ、 ですね、はい、
でそのおかしいという意味の意味はね、
はい、
普通とは違うところがあって、まあ、違和感があってと言ってもいい、違和感を感じて、はい、そして笑わずにはおられない、
はい、
この面白さですね、おかしいっていうのはそういうことですよね、
はい、違和感があって笑わずにはいられない、
そうですよね、はい、なんか違和感があってというのか、普通とは違うところがあって、はい、で変なとか滑稽なというのに近いような言葉がありますよ ね、
うん、はい、
そうですね、はい、もう一つ面白いという意味は、この森さんが言っているように、はい、興味を持って、自分が関心を持って、思いつく面白さですね、
はい、
これは例えば夢中になれるとか、これも面白いとい う、はい、いうことができると思います、
はい、
興味が湧くとか、
はい、
楽しいとかね、そのことに引き込まれるなんて、こういう面白さですね、はい、例えばワクワクするとか、この本を読むだけでワクワクしてきますと、はい、そういう面白さです。おそらく森さんの言われる面白さというのはこちらの方の面白さ、おかしいという意味ではなしに、こういう意味の面白さを意味していると思うんですね。
興味深いというところですね。
そうですね、だから夢中になれる人生、
はい、
面白い人生というのを言い換えると、うん、
あ、
あるいは楽しい人生、はい、愉快な人生と言ってもいいかも分かりませんね、
はい、
そういう面白さだと、まあ、こんなことが言えるんではないかと思います、
はい、
でその中でその面白さというのは、人と一緒にというのか、誰かとの面白さもありますし、自分一人での面白さも、はい、ありますよね、
はい、
これはねちょっと中身が違うんですよね、
はい、
で森さんは一人の面白さの方が奥が深いというふうに言われるんです、うん、でこれは意味があって、人生最後は一人なんてなことよく言われますけどね、はい、ということになってくるんですが、これちょっとまた後半にお話しましょうか。
はい、わかりました。じゃあ皆さんと一曲お聞きいただいて、はい、後半のお話も楽しみにしております、はい、さて今日のカフェテラスお客様をお迎えしているのは、社会心理学ご専門の大前守先生です。毎月第4水曜日にお迎えして、豊かな第3の人生の進め、いろいろと紐解いていただいてます。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月は面白いとは何か、はい、うん、面白く生きるにはという、まあ、森博史という作家の本を、
はい、
なんていうのか元にしながら話を進めてるんですけどね、はい、で面白いということを意識するには、一つはその人がいないと生まれない楽しさ、面白さもありますよね。
そうですね、はい、
でこれも心理学で話したかも分かりませんけど、人がいない、他人、他者っていう言葉を使うんです、はい、心理学ではね、はい、で他者って、ね、聞き慣れるまでは、
はい、
なんかちょっと それこそ違和感があるんですけどね、
はい、
で他人ということは心理学ではほとんど使わないんですね、
はい、
で前にも言ったかも分かりませんけど、他人といえば他人行儀とか赤の他人とか、
はい、
それから他人事と、なんかそこに価値が入るんですね。他者というのは自分以外の人という意味で、そこに価値がほとんど入りませんので、
はいはい、
そういう意味で心理学では 他人と言わずに他者と言うんですけど、
はい、
また要するに人ですね、
うん、
他者がいないと生まれない楽しさとか面白さもありますよね、
うん、
はい、例えば子供の頃、学校の頃は友達と過ごした時は楽しかったなとか面白かったなとかよく言いますよね、はい
はい、
それから家族も一緒であって、まあ、一緒に時間を過ごす環境にあったとか、
はい、
子供が小さい頃の両親は子供のために時間を使って、まあ、お父さんとこんな遊びをして面白かった、はい、で親にしたら子供がこんなことをしたので楽しかったとか、
はい、
よく言いますよね、で森さんはねこういう楽しさ、はい、面白さはね結局与えられたものだと、
うん、
そう考えてらっしゃいます、
はい、
でつまりその人が他者がいないと生まれてこない面白さしか知らない人は、うん、一人になった時はもう地獄のように苦しく感じるらしい、
うん、
まあらしいという表現を使ってらっしゃいますけどね、はい、でやっぱり我々一般的によくその人とワイワイガヤガヤする楽しさ喜び嬉しさというものはよく言いますよね、
はい、
ところが一人の面白さの方がレベルが高いということを言う人はちょくちょくあります、
はい、
で結局これは私もどっかで言った家族エトセトラの中で言ったかも分かりませんけど、
はい
は
い、
今は100歳時代になって、
はい、
特に女性の方が長生きをしますからね、女性の4人に1人が95歳まで今生きる時代になった
そうなんですね。
そうなりますと、まあ、一人暮らしもどんどんと増えてくるということにもなりますよね、
はい、
で要するに孤独の中に豊かな人生を求めることも、まあ、必要な時代に特に第三の人生ではそうなってくると思います、はい、
本当ですね、
人と共にという喜びは確保できない場合がありうるということですよね、で前にも前半にも言いましたようにこの森さんは生きることは面白さを目的としているというふうに考えていらっしゃるんですね、
はいはい、
で生きるということは楽しさがあってこそであって、うん、面白いことがなくなれば、まあ、生きた心地もしないという、まあ、それは大げさな言い方をすれば、
はい、
そうかも分かりませんよね、うん、だからその生きることは面白さを目的としているというふうに言ってもいい、
うん、
まあ、確かにそういうことが言えるかも
ね、
面白さと愉快なとか、はい、楽しいとかいうふうに置き換えてもいいと思いますけどね、その中で、まあ、この人はね一人の面白さが本物なんだと、
うん、
という考え方ですね、はい、でこれはまた時間があったらお話ししたいと思いますけども、伊集院静香さん、作家の伊集院静香さんなんかは一人で生きるという本、
はい、
あるいは私がよく引用する五木寛之さんも孤独のすすめとかね、
はい、
あるいは下條明子さんなんかは極上の孤独、これやっぱりその一人で生きることにその人生の豊かさというか意味というのか、まあ、いわば愉快さ、はい、面白さを求めるというこういうことになりますよね、
はい、
ですからやっぱりこの一人でということの面白さが本当の面白さだということを言うのも、まあ、そんな人も作家の中にもたくさんいらっしゃるということは間違いないですね。
そうですね。
で、自分一人の面白さの方が大勢の時の面白さよりもずっと大きいし長続きするというふうに森さんは言ってますね。
長続きする
ね。で、要するに一人の面白さこそ本物だというのが森さんの考え方なんです、
うん、
でこういうふうに考えてみますと、先ほど言いましたように伊集院静香さんの一人で生きるとか、
はい、
五木ひろしさんの孤独のすすめとかね、あるいは極上の孤独、下條明子さんの極上の孤独といったようなものも読んでみる価値がある。また一回、またこの本も紹介したいと思いますけど、そうですね、
はい、
そういうことも言えるんではないかと思いますよね。でこれはね、なぜその森さんはそんなことをその一人の面白さが本物だと言われるのはね、はい、念頭に置くべき大前提として森さんはね、 それは人間は死ぬときは一人だということなんだ、
はい、
これね、頭に置いておく必要があると言われるんです。つまり大雑把に言いますとね、死ぬまでにこの一人になれるように人間はできているっていうんです。まあ確かにそういうことですよね。まあ少しずつ孤独に向かって進んでいくんだというのがこの人の考え方です。で、年齢を重ねるほどこの人の言葉によりますと、自分は相手を受け入れなくなる、受け入れる範囲が狭くなる、相手も年寄りを避けるように、これは確かに言えることですよね。もう今ね、うざいなんていうことはよくある人言いますけど、年寄りはうざいなんてよく言われますよね。で、あの、年齢を重ねるほど自分は相手を受け入れなくなるし、相手も年寄りを避けるようになってくる。つまり私たちの寿命も伸びてきました、うん、そして老人になってからの時間がまあ格段に長くなってきましたよね。人生100年時代と言われるくらいに、はい、そうであればなおさら一人で楽しめるあの楽しさとか面白さを持っているということは、生きていくためには非常に大事な要件というのか条件になるはずですというのは森さんの考え方、
ね、まあ確かに
一理ありますよね、はい、で要するにその孤独を過剰に恐れる必要はないということもおっしゃってますわ。でこれもよく私あの話したことがあるんですけど、森さんはね、一人暮らしの人が亡くなるとマスコミは必ずと言っているほど孤独死というけれども、はい、その人が孤独だったかどうかは何をもって証明することができるのかという、
そうですね、
そういう厳しい問いかけもされてますね、はい、あの本人は一人で人生を謳歌していた、楽しんでいたかもしれないし、はい、
そうそうそう、
孤独なんてみじんも感じていなかったかもしれない、むしろ孤独を愛していたかもしれない、ということも言えますよね。
そうですね。
で、一人で楽しめる趣味も多いし、面白い時間を過ごすにはむしろ一人の方が手軽だとこの人は言ってるんですね、で、この考え方はね、まあ、あの私家族へとセトラで話をしたことがあると思うんですけど、
はい、
あの鈴木恭一さんという方が独居老人スタイルという本を書かれておりまして、独居老人スタイル、
はい、
これはちょっと高い本で2700円プラス税の本なんですけどね、千曲、はい、書房から出てるんですわ、
はい、
あのその鈴木恭一さんの独居老人スタイルの帯のところにはね、
はい、
一人で生きて何が悪いそういうこともね、
はいは
い、書いてらっしゃいます、でこの人なんかも、まあ、やっぱりむしろ一人の方が幸せな人生を歩んでる人が多いという、要するに孤独死というのは不幸の、まあ、最高みたいに言いますけども、孤独死なんて本当に言えるんかどうかという話ですよね。でも一般社会ではやっぱりね、一人で生活するというのは大変だ、あるいはその今やったら詐欺に引っかかる可能性もあるしね、はいはい、それから食べ物も偏るかもしれないし、というようなことで、あまりよくは解釈されませんけれども、鈴木恭一さんという方はこの一人暮らしを称賛していらっしゃいます、
はいはい、
この森さんも一人の楽しみが一番豊かな楽しみだと、まあ、そんな考えに立ってられるんですよね、
先生この場合お一人って言っても社会とのつながりはちゃんと持ってらっしゃるってことですよね。
それでね、またね、時間があったら話したいと思いますけどね、
はい、
孤独と孤立と、これも非常にややこしい関係があるんですわ、
はい、そうですね。
で、孤立している人と孤独な人とはちょっと違うかも分かりませんけど、これもね、一概には言えないんですけど、簡単に言いますと、
はい、
孤独というのは大勢の中におっても孤独を感じますよね、
はい、
人と一緒にいても。
そうです、そうです。
孤立というのは物理的に離れているということを、例えばあの災害とか水害で孤立しているというのは、
はい、
もう離れてしまって、
距離が
物理的に離れてしまっているという意味ですよね、これの違いもまた面白いと思うんですけどね。要するに 一人で楽しめる趣味も非常に多いし、面白い時間を過ごすにはむしろ一人の方が手軽だというようにこの人は言ってるんですよね。誰に気を使うこともなく、ね、自分のペースで生きられる、はい、これは鈴木京一さんの独居老人スタイルと全く同じ考え方ですわ、
はい、
でよく孤独死なんかで見とる人がいなかったからという人がありますけども、こう森さんもね、死ぬ時に周りに何人人がいようとも一緒に死ぬことはできない
そうです、確かに
結局は一人でしか死ねないということですよね、はい、
うんうん、
で生きているうちしか人生の面白さは味わえない、うん、いろんな死に方もあるけれども、その面白いという死に方はない、それは確かにそうですよね。
そうですね、
死に方も面白い死に方というものはないということです、うん、つまり死後はもう墓に入って天国へ行くと想像するのは生きていられるからこそなんだと、まあ、確かにそういうことですよね。死んだら墓も天国もない、夢も天国もない。
あ、夢も、はい、
でこれはね、宗教を持たない人の考え方ですよね、
はい、
スピリチュアルななんてなことやと思うんですけど、はい、宗教を持ってる人はそうは考えないですよ ね、うん、はい、
そうですね。
だから宗教のある人に言わせますとそういうことはありえない話なんですけど、うん、まあ、日本人というのは案外無宗教というのかね形式の宗教はあってもスピリチュアルなその生き方をする人というのはそれほど多くはないかもしれないというようなことも考えられますよね。で孤独死という、この森さんはね、孤独死という言葉にはね、二つの間違いを含んでいると言われるんです、
はい、
でこんな話私興味があって面白いんで、
はい、
ですけどね、
はい、
一つはね、孤独が悪いものであるという思い込み。
そうですね、はい、
でこの人も言ってるように、はい、本人は孤独だと思ってないかもしれん、うん、まあ、こっちから見たら孤独かもしれないけれども、うん、いうことがあって、あるいは孤独ということを本人が自覚しているかどうかもわからない、うん、ということですよね。で要するに孤独が悪いものであるという思い込みが一つある。でもう一つはね、一人で死んだら孤独死だった、孤独だったという、ごめんなさい、一人で死んだら孤独だったという思い込み、
うん、はい、
これがあるというふうに森さんは言ってるんですね、うん、
はい、
でこの森さんの論理というのはなかなか面白いところがあってね、すでに日本社会は個人主義になってるんではないかという、そんな考えをお持ちなんですわ、
はい、
で個人主義というのは例えばね、昔ながらのその村社会ではもうなくなってきている。例えば絆が嫌で田舎を出て都会へ行く人がかなり多いですね。田舎のも絆という足かせみたいなものが嫌だというか、はい、で田舎が過疎化しているけれども都会へ出て行った人で逆戻りした人はほとんどいない、
うん、
ということですよね。だからやっぱりもう日本人というのはもう現状からしてその孤独というのか個人主義的になっているというのか、もともと個人主義だったかもしれませんけど、そういう考えに立ってるんですね。で例えばこれもどっかでお話ししたかも分かりませんけど、若い人のワンルームマンションなんて大流行りですよね、
はい、
学生なんかもワンルームマンション入ってますけど、ヨーロッパアメリカでワンルームマンションという概念はほとんどないと言われます。ルームシェア、一人の部屋に複数で入るというね、そういう意味からすると日本人ってもともともう個人主義だったのか個人主義になったのかという考えも成り立たないこともないですよね。で将来的には人はみんな孤独の中で面白さを見つけて生きていくしかないんではないか、
うん、
ということですよ。この人の考えはね、もう今ではもう個人向けとか孤独向けの面白グッズなんかもたくさん出回ってるそうですわ。それでね、
はい、
森さんの見立てというのが予測ではね、
はい、
これはそうかなと思いますね。衣食住がほぼこと足りるようになって豊かな社会になっ って、その次に出てくるものは何かといえば、はい、それは個人の面白さを供給する、そういう時代に入ってくる。
あ、
個人の面白さの供給、
はい、
そういう時代に入ってくるということですよね。でこれは確かにそうかも分かりませんね。ですからその生きるということは面白さを探す旅だというふうに言ってるんですけども、
はい、
特にその人と一緒のという、まあ、今の自治体なんかはできるだけお年を召されても人と一緒に、はい、仲間と一緒にという方向を目指してますけど、はい、本来最も何というのかな、どう言ったらいいんでしょうね、レベルの高い面白さ、
うん、
豊かさというのは個人の人と一緒ではない、自分一人の面白さ、うん、豊かさなんだという、うん、そういう考えに立つことができるということが言えるかもしれませんね、この森さんの話なんかを見てるとね、で先ほど言いましたように生きるということは面白さを探す旅だというのが森さんの主張ですけれども、先ほどから繰り返し言っております都築教一さんの独居老人スタイルと非常に似たというのが、考えが近いと言ってもいいんではないかと思いますね、はい、でそういうふうに考えていきますと、やっぱり将来的には、先ほどから繰り返し言いましたように、下條明子さんとか五木ひろゆきさんなんかも孤独のすすめ、はい、やっぱり孤独の豊かさみたいなものを追求されているということになると、やっぱりそこへたどり着くのかなという気はしないでもないですね、で最後は人間一人になるということを考えますとね、はい、でそしてその、まあ、そういう一人の面白さ、あるいは一人のいう楽しさが最もレベルが高い楽しさだということなんですけども、
はい、
ではその面白さというものは元気の源なんだと、まあ、一人であろうと、
はいはい、
複数の人で面白さを見つけるにしてもね、
うん、
やっぱり確かにそれはそうですよね、面白いことをやっててこそ元気が湧くというのが、
はい、
生きる希望も出てくる、
そうですね、
ということになりますからね、
はい、
ということが言えるんではないかと思うんですね、
うん、
でこの面白さは元気の源なんだ、そういう意味で我々はその面白さを求めて生きるということは、元気に生きるということの裏返しでもあるかもしれませんわな、
そうですね、
うん、でこの面白い元気というのは脳が面白いと感じるたら、それはもう元気の元になるということはよく言われるんですよね、
はい、
でドーパミンというの物質があったりするんですけどね、はい、で面白さは元気の源だというこの森さんの論理を来月展開していきたいと思います、
は
い、
そうですか、
要するに、
はい、
一人の面白さが最もレベルの高い面白さだというふうにこの人は言ってるということで、
うん、
だからみんなと一緒というのはちょっと次元の低い面白さであるということを言いたいようですね、うん、
それに次から次へと誰にも奪われることないということにもなりそうですね、
ですね、
与えられるものでなければ、
そういうことになりますよね、
ということは年を重ねることに不安が少し軽くなってきますね、
う
ん、
そうですね、まあ一人になりますからね最後はね、そこで本当の面白さがあれば、生きがいがまた出てくると、まあ、こんなことも言えるかも分かりませんね、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます、
来週はその、はい、来月は、
はい、
面白さは元気の源だということをもとに話を進めていきたいと思います、
ありがとうございます、来月は11月25日になりますね、次回もぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。この時間お話をいただきましたのは、土曜日の毎週土曜日の9時40分から放送しております家族エトセトラでおなじみの湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
来月もまたよろしくお願いいたします。
はい。